ですねこれ、はい、良き知らせを伝えるためにちょっとボリュームが大きいですが、皆さんこんばんは。アドベント第二週一のオープン礼拝へようこそ。最初にですね、皆さんと賛美したい曲は、賛美はですね、雨には栄えというクリスマスに歌われる賛美です。この賛美をですね聞くと、私はついスヌーピー、皆さんスヌーピー知ってますか？チャーリー・ブラウンのクリスマスというストーリーを思い出してしまいます。見てない方はぜひ見てくださったらなと思うんですが、まあ内容を少しだけ紹介しますと、主人公のあのチャーリー・ブラウンがいますよね、がクリスマスでにぎわっている世の中だったり、自分の友人たち、または自分の妹だったり、飼ってるって言っていいのか分かんないですけど、スヌーピーがですねクリスマスを楽しんでるわけですね。でもその楽しんでるクリスマスを見てちょっと違和感を覚えるんですね。で、葛藤していくんです。本当のクリスマスって何なんだろうってチャーリー・ブラウン探していくんですよ、悩みながら。で、友達のところ行ってこう相談に乗ってもらったり、そのルーシーっていう女の子に相談に乗ってもらったりするんですけど、彼女ももうクリスマスでお金を稼ぐことが好きなので全然悩みは聞いてくれないんですね。なので本当のクリスマスって何なんだろうってこう落ち込みながらも、でも頑張っていく姿が描かれていきます。そしてですね、チャーリー・ブラウンがクリスマスの本当の意味を見つけていくところに、こうストーリーはですねクライマックスを迎えていくわけですけど、そのクリスマスの意味をチャーリー・ブラウンが見つけていくそのシーンが私はとっても大好きなんですが、横にいたライナスという聖書をよく知っている友達がですねパッと出てきて、僕クリスマスの意味知ってるよって言ってですねステージにこう出てって、そしてある文を読むんです。それがどこかというとルカの福音書2章なんですね。特に11節と12節を今日はちょっと読んでみますね。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。もうちょっと前の部分からライナスはですね暗唱しているものをこうチャーリー・ブラウンのために言ってくれるんですね。で、こうチャーリー・ブラウンは聞いてるんです。で、それを聞いてすごくそれまで悩み葛藤して半泣きになりながら、クリスマスって一体何の日なのってこう叫ぶんですけど、それに聖書の言葉を通してこうクリスマスの意味を知っていったチャーリー・ブラウンですね、表情が変わってすごく平安な顔になっていくんですね。そしてチャーリー・ブラウンはですねそれで確信するんです。僕が世の中のクリスマスに抱いてた違和感は間違いじゃなかったんだ、そして僕のクリスマスは商売とか世の中のそのにぎやかさに壊されない、守ってやる、その世の中のクリスマスを通した商売とは僕のクリスマスは無縁なんだって言ってですね、こう自分が選んだこう粗末なこうみすぼらしい小さな木をですね外にこうルンルンになってですね持ってって、それをきれいに飾るっていうシーンで終わるんですが、私たちもですねクリスマス皆さんこう沈まれていますか？私たちが今生きている社会も街中今クリスマスでこう賑わってますけども、その賑やかさだったり華やかさに本当のクリスマスの意味を知っている私たちの心でさえこう邪魔されて静まって神様を待ち望めていない時が多くないでしょうか。ぜひですねこの礼拝の時、また雨には栄えという曲を通してですねもう一度心静めて、イエス様が私のために送られてきたそのことをですね喜んで受け取って賛美していけたらなと思います。特に3番はですねちょっとテンポをゆっくりにして賛美したいと思いますので、皆さん心合わせて共に賛美しましょう。ではご無理でない方お立ちください。 朝日の
朝日のごとく輝き昇り、御光をもて暗きを照らし、土より出し人を生かしめ、
続けて2曲目を賛美したいんですが、2曲目はですね、初めてな新曲になるんですね。時を超えてという賛美になります。この元となった聖書箇所をお読みいたします。フィリピ2章の6節から8節、キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。この朝にもあった聖書箇所がですね、ぎゅっと凝縮された曲が次の時を越えという賛美です。皆さん初めての曲なので最初は難しいと思いますが、2番目ぐらい、2回目からですね、共に心を合わせて神様に賛美捧げられたらなと思います。主は時を越え、
主は時を越え、この地に来られた。私たちのいない御国を望まず、自らを捨てて平安を与え、低い者の姿でこの地に来られた。
主は私と、
主は私と永遠に共にいて、夢なき者に御国夢見させ、弱き者の友となってくれる。無力な者を慰めてくださる。
もう一度賛美していきましょう。主は時を越え、
主は時を越え、この地に来られた。私たちのいない御国を望まず、自らを捨てて平安を与え、低い者の姿でこの地に来られた。
主は私と、
主は私と永遠に共にいて、夢なき者に御国夢見させ、弱き者の友となってくれる。無力な者を慰めてくださる。
イエス、ここに、
イエス、ここに共にいる、ずっと。
イエス、ここに、
イエス、ここに
メッセージの前もですね、夜も昼もという曲を共に賛美したいと思います。今日は新井明先生が時にかなってとメッセージしてくださるんですが、気づいたら時に関する賛美を選んでいたなというふうにこうハッとさせられました。私たちいろんなことが一日また一週間また一ヶ月一年と起こってきますけれども、どんな時も恵みを受けている私たちも受けるだけではなく、神様に賛美を捧げていきたいと、この賛美を通して歌詞を通して告白していきたいと思います。我が希望の主、
我が希望の主、
我が希望の主、
我が希望の主、主を見上げます。
また来る、
また来る我が王イエス、主を待ち望む。
夜も昼も、捧げていきましょう。我が希望の主、
我が希望の主、主を見上げます。また来る我が王イエス、主を待ち望む。
夜も昼も、
夜も昼も、昨日も今日も、永遠に主を讃え。辛い時も、倒れる時でも、いつも主を褒め歌う。
夜も昼も、
昼も昼も。
言お祈りします。愛する天のお父様、あなたの尊い御名を賛美いたします。今日までの私たち一人一人の歩みを守ってくださり、私たちをこの場へと集めてくださってありがとうございます。私たちは今アドベントを過ごしています。一日一日あなたが私たちのために送ってくださったイエス様を待ち望んで歩んでいます。でも先週だけを振り返ってみても、私たちは忙しさや世の中の賑やかさ、華やかなクリスマス、また自分の辛いことや悲しいこと、弱さや私自身の罪が私たちのイエス様を待ち望む思いを邪魔してきました。神様、この礼拝の時、私たちの心をそれら一切から守ってください。整えてください。あなたの今日私たち一人一人に与えてくださる御言葉にどうか静まらせてください。イエス様を心から思い巡らし、待ち望めるよう助けてください。今日は秋先生が私たちにあなたの御言葉を語ってくださいます。どうぞ命である御言葉を私たちに与えてください。主の時間から何度も何度もずれてしまうような私たちです。でもその度にあなたはいつも絶妙なタイミングで私たちを導き、また助けてくださいます。どんどんずれていく私たちをいつもあなたの時へと戻し歩ませてください。これからのメッセージを通して私たちのずれた時を直してくださいますように、あなたの臨在を体験することができますように、期待し委ねて愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
どうぞお座りください。
では聖書箇所を開きたいと思います。旧約聖書伝道者の書3章1節から11節の御言葉です。旧約聖書伝道者の書3章1節から11節の御言葉です。聖書をお持ちでない方はスクリーンをご覧ください。ではお読みします。伝道者の書3章1節から、天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、微笑むのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。探すのに時があり、失うのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。引き裂くのに時があり、縫い合わせるのに時がある。黙っているのに時があり、話をするのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦うのに時があり、和睦するのに時がある。働く者は労苦して何の益を得よう。私は神が人の子らに与えて労苦させる仕事を見た。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで 見極めることができない。今夜のこの御言葉は、私たちにすべての物事には定められた時があるということを言っています。そしてその時に沿った営みが天の人で行われているのだと言うんです。私は以前この御言葉を私の小学生からの幼馴染の親友に送ったことがあります。彼女は職場で不当な扱いを受け、仕事を辞めようか辞めまいか深刻に悩んでいた時でした。私はどんな言葉をかけたらよいか迷ったんですが、この御言葉を送ったんです。そしたらその彼女から、とても良い言葉だねと返事が返ってきました。神様を信じていない彼女がそのようにこの言葉を受け取ったんです。また教会に初めて来た方が、自分がなぜ教会に来たかというと、自分のクリスチャンの友達がこの言葉を自分に送ってくれて、とても励まされたからだ、そして私は教会に行ってみたいと思って教会に来るようになった、そういう話を彼女から聞いたことがありました。なぜクリスチャンでなくともこの御言葉に励ましを受けるのでしょうか。皆さんどう思いますか。なぜでしょうか。それは神様を信じていてもいなくても、どんな人の人生の中でも、人生の中では予想がつかないことや、どうしたらよいのかわからない出来事が起きてくるからではないでしょうか。まるで自分の人生そのものには自分が翻弄されているような、そんな体験を誰もが一人残らず経験するからではないでしょうか。もし神様という存在がいないと考えれば、それらの人生の出来事は因果応報、つまり全て自分の責任で引き起こされたものと考えがちではないでしょうか。いわゆる自己責任です。しかしこの御言葉は、一節、天の下、天の下では何事にも定まった時期がある、神様がおられる場所、それが天の世界、そしてその天の下では、そういうのです。つまり私たちの人生に天の時があるんだ、そう語りかけてくるんです。私という存在を超えた何かが私の人生の時も決めておられると思うならば、自分が背負っている重荷を少しでも下ろすことができるのではないでしょうか。そう、人生には自己責任論ではない、神の時があるとこの御言葉は言うのです。今夜は自分の人生の時を神様に委ねるとどんなことが起こるのか、二つの点から見ていきたいと思います。私たちが本当に本当に神様の時に私の人生を委ねるならば、どんなことが起こるのか。一つ目は、人間関係の苦しみからの解放です。しばしば私自身、自分で何とかしようと人を変えようともがきます。いつもその被害者はコッケン先生です。これ食べちゃダメでしょ、何キロカロリーだと思ってんの。しょうがないですよね、だって 好きなんだもん、何年も食べてきたんだもん。でもですね、変えたいんですね。私変えれると思っちゃうんですね。そうやって何とか人を変えようとこうやるんです。で、子供がいらっしゃる方はもしかしたら子供にそうやるかもしれない。まるで自分が神様になったかのように、あなたを変えることができるのは私だ。ちょっと今コッケ先生の目を見ながら言ってますけどそんな風に思っちゃうわけです。でも私たちがこの御言葉のように本当にその人の人生を神様の時に委ねることができるならば、本当に神様がその人を導いているということを信じることがもし私ができたら、それは何よりも相手を責めたり裁いたり許せなかったりすることからへの解放ではないでしょうか。そのことを身をもって示した人物が旧約聖書の中にいます。それはダビデです。彼は考えてみれば人間関係でこれ以上ないほど大変な人生を送った人でした。ダビデは羊飼いから始まります。そしてイスラエルの王にまでなった人です。しかしその前に自分が仕えていたサウル王になんと10年以上も命を執拗にしつこく狙われ続けるんです。サウルによってダビデは何回も何回も住む場所を変えなければいけませんでした。時には洞窟に逃げ込んだり、時には外国に逃げたり、多くの苦労を経験しなければいけませんでした。しかしそんなダビデが神様に思い煩いながらもこう告白しています。聖書をお開きください。詩編の31編9節から15節です。詩編31編9節から15節ではお読みします。私を憐れんでください、主よ。私には苦しみがあるのです。私の目は苛立ちで衰えてしまいました。私の魂も、また私の体も。まことに私の命は悲しみで尽き果てました。私の年もまた嘆きで。私の力は私の咎によって弱まり。私の骨も衰えてしまいました。私は敵対するすべてのものから非難されました。分けても私の隣人から、私の親友には恐れられ、外で私に会う者は私を避けて逃げ去ります。私は死人のように人の心から忘れられ、壊れた器のようになりました。私は多くの者のそしりを聞きました。四方八方皆恐怖だと。彼らは私に逆らって愛ともに集まったとき、私の命を取ろうと図りました。しかし主よ、私はあなたに信頼しています。私は告白します。あなたこそ私の神です。私の時は御手の中にあります。私を敵の手から、また追い迫る者の手から救い出してください。彼は告白するのです。私の時は御手の中にあります。そして自分で自分の敵サウルを裁くことをしなかったのです。彼は一度確かにサウルをこの手で殺せるという状況まで来たことがあります。しかしその時ダビデはその 少し進めば手の届くサウルに手を下さなかったのです。部下たちが進めたにもかかわらず。そしてそんなダビデを人々は信頼するようになり、後に彼を王として立てていくのでした。もし彼が自分の人生には神様の時があるのだと、神様を信頼していなかったら、ダビデは自分を執拗に苦しめるサウルを憎むことに自分の心が支配されていってしまったかもしれません。でも彼は、私の時は御手の中にあります、あなたこそ私の神ですと信じていたので、サウルを憎んだり許さなかったりすることから解放されていたのです。私たちが本当に神様の時に私自身の人生を委ねるならば、そして相手の人生を委ねるならば、人間関係の苦しみからの解放がそこには起きるのです。自分の人生の時を神様に委ねるとどんなことが起こるのか。二つ目の点、それは過去でも未来でもなく今を大切にすることができるようになるということです。カトリックの司祭であり、たくさんの優れた信仰書を書いたヘンリー・ナウエンという人がいます。彼は私たちが本当に今ここにいるところ、今ここにいるところでこの瞬間を大切にしながら生きることは簡単なことではないと、その著書の中で言います。少し彼の文章を紹介したいと思います。彼は今ここに生きるという本の中で、私たちの毎日がべきともしで埋め尽くされているというふうに表現します。現在を生きることは簡単ではありません。なぜなら過去と未来が絶えず私たちを悩ますからです。べきとはもう過ぎてしまった昨日までのことで、私はあんな風にしてしまったけれどこうするべきだったのだろうかと不安になったり後悔することです。このべきは私たちにいつまでも過去のことについて落ち込ませます。これ本当にそうだなって思うんです。私はいつも自分の人生において足りないものを数えてしまいます。今の状況はこれが足りない、あの時こういうふうにしていればこの時こうすべきだったんじゃないだろうか、そしたら今がこうなっていたんじゃないだろうか、そうやって二度と戻ってこない過去を振り返ってはくよくよくよくよするんです。そしてヘンリー・ナウエンは続けます。しかしもっとたちの悪いのはもしの方です。もしとはまだわからない先のことを心配させるものです。もし何々の結果が悪かったらどうしよう、もしあの人に嫌われたらどうしよう、もしダメだったらどうしよう。これも本当にそうですね。これ私のこと言ってるんじゃないかなって本を読みながら思いました。足りないものを数えるだけじゃなく、見えない未来に不安を感じるんです。国権先生がこの間入院したけど早死にしたらどうしよう、これはふざけてですけれども、もし恐れているあのことが起こったらどうしよう、あの会議で失敗したらどうしよう、あの発表で失敗したらどうしよう、そんな風に不安でいっぱいになってしまうわけです。彼は続けます。 私たちの生活を妨げる本当の敵はこのべきともしです。これらの敵はいつも私たちをやり直しの効かない過去に引き戻し、まだわからない未来へと引っ張っていくからです。皆さんどうでしょうか。私たちはそうやって足りないものばかりを数え、見えない未来に不安を感じ、今この瞬間この場所にいる私、今この瞬間この人と話をしている私、今この瞬間ここで過ごしているこの時間、その時を大切に生きることがなかなかできないのです。私が以前見た映画でとっても感動した言葉を紹介したいと思います。カンフーパンダという映画、皆さんご存知でしょうか。見たことがある人もいると思います。カンフーパンダという映画の、ちょっとなんで笑ってるのかね、わかんないですけどね、はい。この主人公はパンダポーと言うんですけれども、パンダポーは伝説の竜の戦士に選ばれてカンフーの修行を始めます。しかしひどい失敗の連続で、憧れのマスターファイブというスターたちには嫌われるし、カンフーはもう諦めて、もともと自分がいた場所、ラーメン屋に戻ろうかと悩むんです。するとポーの師匠、その師匠よりも偉い同志、亀のウーグウェイ同士がこんなことを言います。諦める、諦めない、ラーメン屋に戻る、戻らない、君は今までとこれからを心配しすぎなんです。言うでしょ、昨日とは過去のもの、明日とは未知のもの、今日の日は儲け物、それは天からの贈り物。これはアメリカで作られた映画ですから、このセリフの元になったのはアメリカ英語です。そしてこのセリフはアメリカの作家アリス・モース・アールさんという方が話した言葉だそうです。こんな言葉なんです。 Yesterday is historyTomorrow is mystery, and today is a gift. That is why we call it present. 英語が得意な方はちょっとわかるかもしれません。これ、無理やり直訳すると、昨日は過ぎ去ったもの、明日は未知のもの、今日は贈り物、だからそれをプレゼント、英語では現在という言葉をプレゼントと表現するんです。と呼ぶのだ。伝道者の書の御言葉は訴えてきます。神様が私たちの時を支配しておられる。その中で私たちは良いことも悪いことも様々なことを経験して生かざる追えないかもしれない。でもどんな時でも神様は私たちに対する最善を必ず備えてくださる。そしてそれは時にかなって美しいものなんだ。私たちは今アドベントを過ごしています。アドベントは日本語で対抗節と言います。救い主が来るのを待ち望んでいるということです。さて、最初のクリスマスの対抗節は今のように4週間ではありませんでした。旧約聖書でこの世界に救い主が来られるという最後の予言があってから、神様からの予言は途絶えていました。 その言葉を最初に受け取った旧約の人たちは待ちました。それは明日なのか、明後日なのか、今年なのか、来年なのか。国がない自分たち、外国に支配されている自分たち、現状を見ると希望すら持つことができない自分たちに救い主が与えられるときは今すぐであると彼らは思ったことでしょう。しかし彼らに救い主が与えられたのはそれから400年後のことでした。最初の対抗説、それは400年もあったのです。待ち望んでいた人々の希望はどうなったでしょうか。いつしかまだ来ない、私たちの現状は悲惨そのものだ、いつになったら来てくださるのだ、もしかしたら神様は私たちを見捨てられたのではないか、そんな絶望へと変わっていったことでしょう。そう、人の思う時と神様の思う時にはズレがあったんです。そのズレによって多くの人々は待つことに疲れ、諦め、神様から心が離れていったかもしれません。しかしそのような中でこの神の時を待ち続けた人たちがいました。ルカの福音書2章25節から32節をお開きください。イエス様の誕生を褒めたたえたシメオンとアンナのような人たちです。ルカの福音書2章25節から32節をお開きください。ルカの福音書2章25節。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために律法の慣習を守るために入ってきた。するとシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの見救いを見たからです。見救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。36節から38節。またアセル族のパヌエルの娘で女預言者のアンナという人がいた。この人は非常に年を取っていた。処女の時代のあと7年間夫と共に住み、その後やもめになり84歳になっていた。そして宮を離れず、夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。ちょうどこの時彼女もそこにいて、神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々にこの幼子のことを語った。シメオンもアンナも絶望の中にあっても神様の時に信頼し、400年という過去の年月に失望しませんでした。そしていつ救いが来るのかわからない未来にも押しつぶされませんでした。今日という日に自分が置かれたその場所でできることを 彼らはしていたのです。そして彼らはこの日その救い主に出会ったのです。自分の人生の時を神様に委ねるとどんなことが起こるのでしょうか。それは過ぎ去った過去でもまだ見ぬ未来でもなく、今この時その時を本当に生きるということ、それができるようになるということです。ここまで自分の人生の時を神様に委ねるとどんなことが起こるのか、二つの点から見てきました。一つは人間関係の苦しみからの解放、そしてもう一つは今を生きることができるようになるということ。しかし私はこの御言葉をメッセージとして準備しながらも、この御言葉をなかなか信じることができない私、できなかった私を発見しました。神様を信じていても、私の人生にはしばしば、この神様の時を待てずに、自分の良いと思ったタイミングで動いてしまうこと、もしくは諦めてやめてしまうことが本当に多くあるからです。だから本当に正直になりますと、この御言葉をなかなか素直に受け止めることができない、そんな自分を発見します。それはあまりにも自分の人生に納得のいかないこと、がっかりとしてしまうこと、諦めそうになることが多いからです。何が時にかなってだ。そう思ったこともありました。そんな私でしたが、しかし確かに神様のご計画は、神様の時は本当に美しい、そう実感したことがありました。私は4人兄弟で育ちました。先月の昇天者記念礼拝、11月にありました昇天者記念礼拝で、私の兄が恵み教会の礼拝に出席したのをご存知の方はいらっしゃるでしょうか。第3礼拝だったのですが、私の兄は本当に久しぶりにこの恵み教会の礼拝に出席をしました。でも実はそれは数年前の兄からは考えられないことでした。そして数年前の私もまた絶対に想像ができないことでした。私が韓国から帰ってきたのは今から5年前の2014年のことです。その頃、実は兄と母は深刻な親子関係の問題で悩んでいました。そして兄は次第に母と私と疎遠になっていきました。同じ家に住むこともできなくなり、私と母は実家を出て小さなアパートに住むことになりました。兄と私の関係もどんどん悪くなり、いつしか私は兄と絶縁状態のような関係になってしまったんです。そしてその悪くなってしまった関係はなかなか回復しませんでした。私は結婚式の時ですね、結婚式の時というのは、自分がどんな風に育ったかっていう成長の写真とかをこうみんな写すと思うんですけれども、私は実家にもう戻ることもできなかったので、その写真を友達たちに呼びかけて、私が写っている写真があったら送ってほしいと言って、そのパ パープを作ったんですね。まあ、それほど私と兄の関係というのは悪くなっていました。翌年の2015年、私とコッケン先生は結婚しました。その式を準備する上で、私は兄との関係を非常に悩んでいました。一生に一度の結婚式、父を亡くしてからの結婚式、その結婚式に兄を招待するべきだろうか。しかしそれまでのことを考えたら不安で連絡をしたくない。でも兄のことが心配でしょうがない。でも兄によって傷ついた心はそんなに簡単に整理ができない、そんな気持ちでした。悩んだ末、私は兄に招待状を送るだけにしました。結婚式の3日前、暗い顔をしている私にコッケン先生が言いました。神のなさることはすべて時にかなって美しいんだよ。だからナオニーのことも回復する時がきっとある。その時そのように私を励ましてくれましたが、私は非常に重い気持ちでした。父が亡くなって今まで何とかお互いに支え合ってきた家族が今はこんなにもバラバラになってしまっている。自分の人生でたった一度の結婚式を家族全員でお祝いできないという事実が、人生で最良の日である結婚式というものにもかかわらず、私の心に重くのしかかっていました。これから兄はどうなるのだろうか、私はこうしてよかったのだろうか、もっと兄に対してできること、するべきことがあったのではないだろうか。そんなぐるぐるぐるぐるとした答えのない思いでした。しかし結婚式の当日の朝、数時間後に式が始まるという私の心に神様が触れてくださったんです。神様は私の心に触れてくださり、語りかけてくださいました。私はその時のことを後日日記にこう書きました。結婚式の朝、ヘアメイクの準備をしながら、ナオのことで悲しんでいたお母さんを見て、これでよかったのだろうか。そう沈む私の心に、あなたの温かい御手が届いた。私は全部知っている。私の愛はそれらを超えている。それらの中には、私の後悔、私の悲しみ、母の悲しみ、ナオの悲しみ、全部入っていた。私は全部知っている。私の愛はそれらを超えている。あなたが愛がなくても、あなたが間違った判断をしていても、私の愛はそれらを超えている。だからその涙を拭い、その目を上げて私を見よ。あなたを愛する私を見よ。どんなことがあっても変わることのない、耐えることのない私の愛を受け取りなさい。そんな温かい御手だった。嬉しくて涙があふれた。その時から 不安だった心が、沈んでいた心が、穏やかな静けさに満たされた。そうだ、あなたを見よう。あなたを見上げよう。あなたを受け取ろう。そう思えた。神様は小さな私を愛しておられる。その穏やかさ、静けさを抱きしめて、今日も生きていきたい。この時の不思議な心の安らぎを今も忘れることはありません。結局私の結婚式に兄は来ることはありませんでした。しかしそれはもう私の中で大きなことではなくなっていました。兄は大丈夫だ、必ず神様が兄を導いてくださる、その時にはそう確信することがもうできたからです。そしてその後、兄は本当に不思議な形で自分自身の問題に向き合うようになり、私自身も兄との和解へと導かれたのです。もう一度三章十一節の御言葉を読みます。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。この御言葉は私たちに語りかけてきます。神様の時に信頼しなさいということ。私たちは良いことも悪いことも、良い時も悪い時も経験して生かざるを得ません。しかしどんな時でも神様は私たちに最善を備えてくださり、この私の人生を、あの大切な人の人生を、愛してやまない大切な人の人生を美しく計画してくださるんです。皆さん、かつてどうしても納得のいかなかったことはあるでしょうか。大切なものを失った人はいるでしょうか。許せなかったことはあるでしょうか。声が枯れるほど泣き、神様に嘆いた人はいるでしょうか。でも私たちはそれらのことを振り返った時、その中で失ったり傷ついたことよりも、実はその痛みや悲しみ、苦しみの中でこそ、それでしか味わうことができなかったことの方が多かったことに気づくのではないでしょうか。そして皆さん、今納得のいかないことはあるでしょうか。大切なものを失ったばかりの人はいるでしょうか。どうしても許せないことがあるでしょうか。声が枯れるほど泣き、神様に嘆いていることはあるでしょうか。信頼をしたいのです。神様に信頼したいのです。私の人生には確かに神の時があるのです。私は全部知っている。私の愛はそれらを超えている。私を見よ。神様はそのように語りかけてくださっているのではないでしょうか。そしてこのオープン礼拝では、再来週の22日、友人を誘うクリスマスグルーヴという礼拝があります。今夜の伝道者の書の御言葉で、確かに心が励まされた二人の友人のように、神様の御言葉は確かに人の心に届くんです。なぜなら生きているからです。
生きておられる神様の言葉だからです。だから届くんです。励ましを受け取ることができるんです。今年のクリスマス、誰にこの福音を届けたらよいでしょうか。誰に神様は福音を届けなさいとおっしゃっているでしょうか。心に浮かぶ人がいるでしょうか。もしいたら、それは聖霊なる神様があなたの心に語りかけてくださっているのです。勇気を出して誘ってみましょう。勇気を出してこのイエス様のもとに連れてきましょう。必ずその方の人生に神様が時にかなって導いてくださるからです。一言お祈りします。固く立っていよう我が魂よ。固く立っていよう我が魂よ。そう主が命じられたのだから、道が閉ざされたように思えても賢い神の御手に委ねよう。静かに立っていよう我が魂よ。あなたのために不可能を可能に変えて大いなる救いを成し遂げてくださるから、忍耐強くあれ。静かに立ったままであなたが静まるなら、神は祝福をもって働きかけてくださる。じっとしていよう我が魂よ。じっとしている時にだけ神はご自身を明らかにしてくださる。神の愛と光と命とが自由に流れ込む。静寂を通してあなたの周りの魂に神が働きかけられる。弱いあなたを通じてその弱さの中で神の力が示される。じっとしていよう。信仰を持って一歩進み、そして休め。じっとして、そして知れ。御父は愛する子供たちを導くための最善を知っておられるから。愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。しばらくそれぞれ祈りの時を持ちたいと思います。
ご無理でない方はお立ちください。今日私たち一人一人に語られた御言葉、そして秋先生の祈りに応答して、私たちも静まり神様を求めていきたいと思います。
三つ葉さんの
幕、
酒幕を海を越え、主と共に羽ばたく、我が父よ、おなる神、静まりあなたを知る。
キリストの、 では礼拝の最後に、秋先生も言ってましたが、なかなか神様の時に委ねることができず待てない私たち、諦めそうになることが多分これからの歩みでもあると思うんですが、その時に今日の語られた御言葉、そしてこれから歌う賛美の歌詞をですね、もう一度かみしめつつ、今を与えてくださっている神様に、その今生かしてくださっているその恵み、あなたが共にいてくださっていることを、その恵みを注いでくださいと求めれる私たちになっていけたらと思います。心から賛美しましょう。つまずき、
つまずき倒れる弱い私、あなたの御手が支え励ます。それでも前に進めない時、あなたに求めます。
注いで、
注いでください。
賛美しましょう。つまずき、
つまずき倒れる弱い私、あなたの御手が支え励ます。それでも前に進めない時、あなたに求めます。
注いでください。
Thank you.
いでください。
注いでください。
これで本日のオープン礼拝を終わりにします。どうぞ坂もありますのでお交わりください。
Was grace that taught